特集、被爆後の長崎の街と人々の歩み、2ページ、問い合わせ、平和推進課、電話 844-9923、被爆継承課、電話 844-3913、昭和20年8月9日、一発の原子爆弾によって焼け野原と化した長崎の町、壊滅的な被害を受け、この先70年は草木も生えないと言われていました。しかし、被爆から今年で80年を迎えた現在の長崎の町には、草木が生い茂り、家族や友人たちとの日常を過ごす人々の姿があります。そして、長崎を最後の被爆地とするために、被爆者をはじめとして、子供から大人まで幅広い世代が世界に平和への思いを発信し続けています。これまでの80年間には、多くの人々の様々な葛藤がありました。先頭に立って被爆の実相を伝えてきた被爆者の人数は全国で10万人を下回り、平均年齢は86歳を超えました。直接話を聞くことも難しくなりつつあり、次の世代への継承が求められています。今回の特集では、被爆者の築木さんの体験を交えながら、被爆から現在に至るまでの長崎の町と人々の歩みを振り返ります。そして、次なる被爆90周年、被爆100周年を迎えるために、これからの長崎がどんな町であってほしいかを考えます。写真が2枚あります。1945年と2025年の長崎です。1枚目、1945年の長崎、浦上地区周辺、林茂雄撮影、長崎原爆資料館所蔵。説明、一面、焼け野原となっています。2枚目、2025年の長崎、原爆資料館から見て、説明、手前には緑の木々、中間にはビルや山の中腹までの家並み、奥には緑や青い山並みが連なっています。写真、終わり。お話を聞きました。被爆者、築木翔平さん、98歳。昭和2年生まれ。被爆当時18歳で、長崎師範学校、現在の長崎大学に通う学徒でした。軍需工場へ学徒動員されていたため、夜勤に備えて、爆心地から 1.8 キロ地点にある学校の寮で仮眠していた時に被爆。全身に火傷を負い、特に左腕と左足が重傷でした。現在は語り部として当時のことを伝えています。交流証言者、大塚久子さん。築木さんの被爆体験を受け継ぐ交流証言者として活動中。交流証言者とは、交流を深めた被爆者の体験や戦前戦後の人生を聞き取り、審査を経て認定された証言者です。聞き取った体験を被爆者の代わりに伝えています。また、永遠の会代表として、 被爆体験記を朗読するボランティアにも取り組んでいます。交流証言者について詳しくはこちら、二次元コードがあります。写真が2枚あります。説明、1枚目、語りかけている追記さんの様子です。2枚目、聞き取っている大塚さんの様子です。写真終わり。被爆直後の長崎。爆心地から半径 2km 以内の区域にあった建物はほぼ全壊。市内の救護所には多くの負傷者が殺到し、混乱を極めました。市民は壊滅した長崎の街を見て、絶望の淵に立っていました。そのような混乱の中、昭和20年8月15日に終戦を迎え、人々は明日をどのように生きていくのかという問題に直面しました。被爆時、仮眠していた追記さんは、布団から出ていた左腕と左足に特に大きな火傷を負いました。数ヶ月間寝たきりの状態が続きましたが、翌年1月頃には少し歩けるように。早く学校を卒業したいという思いがあったため、少し無理をしながらも通学を再開。校舎は被爆により倒壊していたため、移転した学校がある大村まで通いました。写真があります。新興前国民学校救護所の様子。小川虎彦撮影。長崎原爆資料館所蔵。説明。負傷者は床に敷いてある薄い布団の上で横になっています。写真。終わり。被爆後の人々の暮らし。あらゆるものが不足していたため、生活に必要な物資の配給には多くの人が集まりました。しかし、配給物資だけでは生きていくことができず、家の周りの畑で野菜を作る人もいました。時には食べるものを何とか調達しようと、闇市で食料などの物資を買い求める人の姿もありました。師範学校を卒業し、教員となった追記さんは、今でも忘れられない経験をしました。それは昭和22年、片淵中に赴任し、運動会を開催した時のことです。昼休みに職員室へ戻ると、泥棒が入った形跡がありました。その泥棒は、置いていたお金には全く手をつけず、弁当だけを盗んでいました。食料不足の時代を感じさせる印象的な事件だったそうです。写真があります。松山橋そばの配給所に並ぶ人々です。米軍撮影、長崎原爆資料館所蔵。写真終わり。平和記念式典の開催。終戦の1ヶ月後には、市内各地で原爆死没者の慰霊祭が行われました。そして、被爆から3年後の昭和23年8月9日に、長崎市の主催で初めて文化祭と称した原爆死没者の慰霊祭を爆心地の松山町で執り行いました。以来、現在に至るまで、平和記念式典の開催を続けています。被爆してから今日まであっという間の80年間だったと語る追記さん。 平成25年の平和記念式典では、核兵器がこの世からなくなってほしいという強い気持ちで、平和への誓いを世界へ発信しました。写真が2枚あります。1枚目、昭和24年の平和記念式典で平和宣言を行う当時の大橋市長。2枚目、説明、平和記念式典で平和への誓いを読み上げている築木さんです。写真、終わり。明かされた被爆の実相。戦後の長崎は GHQ、連合国軍最高司令官総司令部に占領されていました。そのため、原爆被害の報道は、GHQ が発令したプレスコードと呼ばれる規則により厳しく制限されていました。築木さんは爆心地から 1.8km 地点にある家の郷、現在の西浦上中学校付近で被爆しました。怪我をした築木さんは長与にある救護所へ向かったため、爆心地の様子は見ておらず、また家の郷の被害も大きかったことから、当初はここが爆心地だと認識していました。そのため、昭和25年頃に長崎市から発表された原爆による死亡者数を知った築木さんは、死亡者数の桁を間違って、一つ多く発表したのでは、と疑っていました。その後、GHQ による占領が終わった昭和27年、朝日新聞社の雑誌、朝日グラフで、被爆した長崎の写真が初めて世間に公開されました。その写真を見た築木さんは、初めて、原爆の被害の大きさを実感したそうです。写真があります。朝日グラフ、昭和27年8月6日号、広島平和記念資料館提供。説明、雑誌朝日グラフの表紙です。上にカタカナで、横書きの朝日グラフの文字、左側に縦書きで原爆被害の初公開の文字があります。写真終わり。町の復興に向けて、昭和24年国際文化都市として復興を進めていくために交付された長崎国際文化都市建設法。この法律は長崎市のみに適用された特別法で、平和と文化を象徴する都市を目指して、戦災地域の復興や平和記念施設の建設が進められました。昭和30年には長崎国際文化会館と平和記念像の2つが完成。長崎国際文化会館には原爆資料の展示室が備えられました。また、平和記念像は市内外からの寄付により建立され、原爆の惨禍から立ち上がろうとする市民の象徴となりました。こうして長崎の町は、復興への道を歩んでいきました。昭和30年頃、築木さんは山里中へ赴任していました。平和記念像を建てることを知り、仕事帰りに作る様子を何度も見に行ったり、寄付に協力したりしました。今では長崎から世界に平和を発信するシンボルとなっていて、寄付という形で建立に関われてよかったと感じているそうです。 写真があります。除幕式の様子です。説明。平和記念像の周囲には、たくさんの花輪が飾られています。写真、終わり。復興後も続く苦しみ。被爆から10年後には、長崎の町に住宅などが立ち並び、町は少しずつ活気を取り戻していました。その一方で、被爆者の多くは原爆による病気や怪我、生活苦、差別、偏見に苦しめられていました。追記さんの周りも白血病などで亡くなる人が多く、自分自身もいつ死んでもおかしくないと感じていました。目には見えない被爆による放射線の被害が体にどのような悪影響を及ぼすのかわからず、毎日不安でいっぱいだったそうです。写真があります。被爆から10年後の様子。稲佐山中腹から爆心地方面を望む。小川虎彦撮影。長崎原爆資料館所蔵。写真終わり。平和な世界を目指して。昨年は日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞するなど、これまで被爆者が自らの壮絶な体験を語り、世界に核兵器廃絶を訴え続けてきた功績が認められました。また、その思いは若い世代にも届き、市内外で平和を訴える若者の活動も目立ちます。追記さんも市内で最高齢の語り部として、現在も被爆体験講話を続けています。海外の方にも自分の声で平和への思いを届けようと、90歳の時に英語の勉強を始めました。その1年後には初めて英語で講話をするなど、国内外の人々へ被爆の実相を広く伝えています。今後も生涯現役で世界中の人に平和を訴え続けていきたいと力強く語っていました。写真があります。語り部として活動する追記さん。説明。体育館で子供たちの前で講話をしている追記さんです。写真、終わり。これからの長崎はどんな街であってほしい？被爆者の追記さん。一人一人の思いと行動が積み重なれば、世界は変えられるかもしれません。長崎が世界へ平和を発信する中心地となって、力を合わせて平和の大切さを伝えていきましょう。交流証言者の大塚さん。平和を愛する人になってくださいという言葉で、いつも被爆体験講話を締めています。この言葉は、追記さんの被爆体験記に綴られているメッセージで、そこに込められた思いを未来へつなげていきたいです。市内在住の本郷さん親子。家族や友人と共に、我が子の成長をそばで見守ることができる日々は、決して当たり前にあるものではないと感じます。だからこそ、いつまでも子供たちの明るい声が響く長崎の街であってほしいです。山里小5年生の中山さん、八重山さん。放課後に野球と水泳を頑張っています。スポーツを楽しむことができるのも 平和があってこそだと思いました。10年後、20歳になった時にも、学校で学んだことをいろんな人に伝えていきたいです。写真が4枚あります。説明。紹介した5人の方がメッセージボードを持って写っています。1枚目、被爆者のついきさんのメッセージボードには、長崎が平和の中心都市になろうと書いてあります。後ろにはたくさんの写真が貼ってあります。2枚目、交流証言者の大塚さんのメッセージボードには、平和を愛する人で溢れる長崎にと書いてあります。後ろにはたくさんの折り鶴が下げられています。3枚目、赤ちゃんを抱いた笑顔の本郷さんのメッセージボードには、子供たちが安心して暮らせる長崎と書いてあります。本郷さん親子の後ろには平和記念像が写っています。4枚目、山里小5年生の中山さんと八重山さんが持つメッセージボードには、10年後もスポーツを楽しめる街と書いてあります。写真終わり。あの日から80年、長崎の街は多くの痛みや葛藤を乗り越えながら平和を願う都市として歩んできました。被爆者の高齢化は着実に進み、私たちは被爆者の声を直接聞くことができる最後の世代と言われています。今、その思いを次の世代に受け継ぐことがより一層求められています。これからも長崎を最後の被爆地とするためには、私たち一人一人が過去の記憶と向き合い、行動していくことが大切です。平和のバトンを未来へつないでいきましょう。